いっぱいいるね、今日ね。
Well, summer break is over.
休みになって、みんな休暇から帰ってきました。
How many of you are glad it's not so hot today?
今日涼しいね。
よかったね。
確か。
I'm glad the news won't be up here sweating while I'm talking today.
私もここで汗つかないので感謝です。
Let's start off with...
今日はですね、皆さんと最初に話したいのは、
Who thinks they know what that picture is?
この写真見える？見えないかな？みんな見たことあるかもしれない、
ね。はい、
これ見た。そう、映画で見たから本読んだ。
Excellent bunch of children's stories.
これはですね、子供たちのための物語がいっぱいあるんですけども。
You are correct. This is Lucy peeking into the wardrobe.
Lucy さんがですね、ウォードローブの中覗いてるとこですね。
Now, can we turn back up real quick? From the outside, does it look all that special?
でもね、外から見るとそんな特別な、ウォードローブじゃないんですけど。
It doesn't.
衣装棚じゃないんですけども。でもですね、違うんですね。
But once she got inside,
中に入ってみると、何がありますか？
All sorts of mysteries and adventures that they went
on.
Now for her three older brother and sister, Peter, Edmund, and Susan,
Peter, Edmund, Susan,
because it didn't look anything special, they thought she was making this up. But once they got inside, they thought, oh my goodness, this is amazing. We're going to look at Deuteronomy 30 today. Now, that from across the river, it didn't look any different from where they were standing. But like going into the wardrobe, if you would just go there, they would see the process through. It was an amazing land.
40 years
prior to this, their parents stood in that very same spot. And they let their doubts that God could deliver them, deliver the giants into their hands.Turn them away.
でもですね、本当に神様が巨人を倒すようなそういうことをさせてくださることを信じることができなかったんですね。
So Deuteronomy 30:19,
今日は新明記の30章の19節を
見ますけども、God is telling this new generation how they need to choose life.
神様は新しい世代、そしてその人たちは新しい決心をしなくちゃいけません。まあ、日本語からありますね。私は今日、天と地をあなたに対する証人として呼び出し、生と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選び、あなたもあなたの子孫も命を得るようにするという感じです。
Today I have given you the choice between life and death, between blessings and curses. Now I call on heaven and earth to witness the choice you make. Oh, that you would choose life.So that you and your descendants might live. Oh, what you got? Can you hear my Bible thing? It's right on the edge. So God is putting this choice between the new generation of Israelites to go into the land
in
faith, believing in God's promises, and they will have life and blessings. But he's telling them if they don't, like the previous generation, they will
curse
and
die.
The next thing I want to look at is this. What do you think this is?
これ何？
Louder. But if it's sitting on a shelf, does it look much different than any other book?
でもですね、ただ棚に置いてあったら、それは他の本と変わりませんね。
It really doesn't. But like that wardrobe, でも、ウォードローブと同じように、ステーションの中に入
っている
ので、そして
読んでいくと信じると全く違うことが分かります。
If you believe in God, we'll see that there are some amazing stories that are true in this Bible.
この中に入っている神様の素晴らしい本当の話がいっぱいあります。
It tells us about a loving creator who wants to have a personal relationship with each
and every one of us. 本当私と愛してる。ことを神様との関係を守っていることを書いてあります。
And it tells us when we choose to follow Him, our lives will
be transformed. 私たちが本当に信じて従うときに私たちの生き方は変わるんです。
Now the world will look at the Bible and us choosing to follow God and say we're crazy.
そうですね。私たちが聖書に従うなんてことはふざけてることだと思うかもしれないけれども。
We're even told in 1 Corinthians chapter 1 that the message of the cross is foolish.
And it's going to be ありますけれども、キリストの十字架の話は本当にある人にとっては大きな話に聞こえるかもしれないけれども、でも私たち信じ
たもの
には本当に私たちに必要な命を与えてくださったんです。
What I'm asking you today, what God's asking you today, so will you choose life?
みんなしたいのはみんな生きたいですか、人生ちゃんとしたいですか、命を欲しいですか。
Will you choose at such a young age to follow Him with your whole heart for the rest of your life?
これから人生をかけて一生神様に従おうと思いますか。
Some people might think, oh, this is just a kid's message. It doesn't need to be that deep, but it does because God wrote it.
本当に子供のメッセージだって簡単なものかもしれません。これは本当に大切なメッセージなのね。
He wants it every bit as much as He wants the lives and the hearts of the people sitting out here.
大人の人たちと同じようにみんなのことを神様愛しているので、みんなが必要なんです。
みんなが神様を信じて
従うときに他のものが
神様を言うの
を、これ他のものが与えないような喜びを神様与えてくださるのを覚えますんだな。どんなことがあっても神様は共にいてくださること、
We have that joy.
It's because we are so sure it's never ending love for us. Each and
every one of us to share
that love. He wants you to share this love. God's love.
So I really felt that God was challenging.
みんなに示したいこと、言ったことは、私自身が神様に示されたこと、神様の愛を伝えること、
そして
、その
時
には関係なく、本当に最初に神様との関係を覚えてほしいので、
And make that choice to choose life.
そして、本当に神様、そして命をみんなに選んでほしいの。
So、let's pray.
お願いしますね。
Heavenly Father, we thank you that you do give us your word and that there are such amazing.True stories in this Bible.
この聖書の中であなたは本当の真実の物語を多く与えてくださいことをありがとうございます。
Thank you that reminds us over and over again of how much you love us.
あなたは本当に私たちを愛してくださることを繰り返し教えてくださってありがとうございます。
Thank you that it challenges us to choose to follow you.
私たちが本気にあなたに従うことをいつも私たちのことをあなたが願ってくださることありがとうございます。
My heart's desire, Lord, is these kids will choose to follow you.
私のこの願いはここにいること。そういう子供たちが本当にあなたに従っている決心をすることです。あなたが体の人たちに働いてください、用いてください。そしてあなたの愛を彼らの友達に示すことが、そしてあなたの父を示すことができるように一人を用いてください。あなたを感謝します。
So I'm leaving you with this, guys. Today, tonight, this week, think about what it means to follow God. And I really encourage you to make that choice that you're going to give your life to Him. And when you do, make sure you let somebody know.
Because
it's good news.So when you do, talk to your parents, talk to Pastor Barb, Mom, myself, let us know what's going on in your life. Thank you a lot anyways.
We
want you to follow God. Choose life.
Amen. Amen.
Thank you, Jesus. I think I'm just going to go to the hospital.
414の Windows っていう、414っていう活動があるんですけど、皆さん聞いたことありますか？
You ever heard of the ministry called 414?
ありますか？
Anybody?
ですね、統計を取ったら、4歳から14歳の時に神様を信じる経験をする人が、アメリカでは 60% ぐらいだと。
If we look at a survey, we realize that most people who receive the Lord receive Him between the ages of 4 and 14.
子供たちの純粋な時に、素直な時に神様を信じることは彼らの一生を導くことになります。
It's a time of a really important time in people's lives.
そしてマークさんが祈って備え、祈っていつも備えてくださいますけど、本当に見つまる子供たちが神様に従う人生を将来、私も嫌いと本当にみんなさんともに祈りたいと思います。
And Mark so faithfully is ministering to the children of Mitzvah every week, and we want to pray for them and pray also for him.
20年後、30年後、日本の世界の彼らにかかっています。
In 20 years, in 30 years, they're going to be the new leaders of perhaps of Japan or other places in the world.
30年後、私はわかりません。
I don't know where I'll be in 30 years.
でも彼らが私たちの希望です。
But they are our hope in our future. Amen? Thank you, Mark, for your faithfulness. Really, really, praise God for you.Actually, you might not notice from the very beginning, but Mark and I, my message have a lot of the same
theme.
Maybe as you start, you won't realize that. We're
going to continue from last week talking about real rest.
Jesus promises us rest for our soul. Because not just our bodies, but our souls get tired. Anybody feel like that now? Jesus connected true rest with our relationship with God.
でもイエス様は私たちに神様との本当の関係を結ぶに魂が休息を得るということを
言っています。That relationship was only possible because of the faithfulness of Jesus.
神様との関係という対数には、それはただただイエス様の忠実な私たちの愛によってできるんだということを私たちは
知っています。Because Jesus was faithful to death.
イエス様ご自身は人生の最後の最後も忠実に死ぬまで忠実に誠実に私のために生きてくださいました。そしてイエス様は私たちに呼ぶんですね。私のために私のために来なさい、休みなさいと私たちを呼んで招いてください。
His words are so soothing and comforting in case you weren't here last week or in case you didn't read those words again during the week. I want to read them again with you.
先週も話をしました。本当に神様のイエス様のこの言葉は私たちを慰めてくださいます。私たちに落ち着きを与えてくださったと思います。
So, if you read English, I would really invite you to read with me. If you read Japanese, please read with Mark.
From
famous passage from Matthew 11:28-30. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me.For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light.
すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心を引き立ったものであるから、私の首輝きを負って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。
Now notice especially Jesus is calling the people who labor.
ここですね、重荷あるもの、大変な人来なさいとイエス様
は。People are heavy burdened.
多くの人が重荷を持って辛いところを
持っています。And if you look around in the world today, who isn't?
でも私の周りを見ますと、重荷を持ってない人はいないんじゃないですか。どうでしょう。
I mean, from little tiny kids, they're striving.
小さい子供からね、いっぱい頑張ってる子供たちいっぱい見ますね。
So what is this rest that Jesus
promises? これは私たちに約束してくださる休息って何でしょうか。
It's no ordinary rest.
でも多分これは普通の休息ではないんじゃないかと。
This is a rest that results from restoration. It's a rest that comes from fulfillment. From completeness. From wholeness.
というものをすべてで私たちは安息を
得ます。
自分の魂の安息なんです。
And we can only have that relationship, that rest when we're in relationship with God.
でもその安息はですね、私たちは神様との関係をしっかり結んでいるときに与えられるんですね。
So, what would be another way that the New Testament talks about this rest? What comes to mind?
でも私たちは新約聖書の他のこと。休息って何か皆さん思い当たる聖書の箇所ありますか？
Salvation.
これはですね、救いでもあります。
Eternal life.
また永遠の命でもあるかも
しれません。 And Jesus invites us to take on his yoke.
でイエス様は私たちにイエス様の首輝を担いなさいと私たちは学んでいます。
Now what does this mean?
イエス様の首輝を担うって何ですか？
If you weren't here last week, I really encourage you to get on the audio online and listen to the message.
イエス様の聖書の解釈がどんなものでしたか覚えてますか？
Love God.
それは神様を愛するということです。
And love others the way you love yourself.
自分も愛するように他の人も愛すること、それが神様が
And so Jesus is inviting you and he's inviting me right here and right now today to a loving life.
愛のある生活をするように私たちを励ましてくださっています。
And he's also inviting us to a holy
また聖なるものとなることも招いてくださっています
。 Because Jesus lived a holy life.
イエス様は清い生活を送りました。
He lived a life following the will of God.
神様の意思に従った生活を送
りました。 And he lived for one purpose. And what was that purpose?
一つの目的を持ってイエス様を送りました。それは何でしょうか？
What was that purpose?
イエス様の一つの目的は何ですか？
To honor God.
それは神様に栄光を期すことですね。
To glorify God.
神様に栄光を期すことです。
Think about a yoke for a minute.
そう、くびきについて考えたいんですけども。
Other yokes control us.
くびきはですね、私たちをいろんな方に向かわせようとします。
What might some of these yokes be?
で、どんなくびきか皆さん、いろんなくびきについて想像できますか？
Our desires.
自分たちの欲望がくびきになる。
Our insecurity.
私たちの不安感が私たちのくびきになる。
Our fear.
私たちの恐れが私たちのくびきになっていないでしょうか？
So who or what are we yoked to?
私たちは何に自分の首輝、自分の仲間、自分の主導権を与えているでしょうか？
Because we can't have it both ways.
私たちは一つのことしかできないんです。
We can't be pulled along by our desires.
自分の欲望によって向いていったら他のことはできません。
And also be yoked to Jesus.
それをしながらイエス様にの首輝をつながることはできないんです。
So look at some of these things.
いろんな写真を見ると皆さん、これが自分の首輝であるに思うのありますか？
What controls you?
何が私たちを支配し、私たちに命令を与えているでしょうか？
Are you being controlled by some other yoke?
他の首輝によって支配されていませんか？
Or have you chosen to submit to Jesus?
そうではなくて、本当にイエス様に委ねて従おうとしていますか？
So I want to think about rest a little bit more with you guys.
もう一度安息休息について考えたいんですけども。
Because resting includes knowing how much God loves us and also loving Him in return.
休息というのは、神様はどれだけ私たちを愛してくださっているかということ、もう一つはどれが私たちを神様を愛するかということになるんです。
Being yoked to Jesus includes a personal commitment to Him.
イエス様の首輝を担うというのは、イエス様に従っていくという決心と責任もあります。
And it also includes a personal commitment to
お互いに教会に対する自分たちの決心でもあるんですね。献身でもあります。
And if we want true rest,
私は本当の休息を願うときに、 そのように私たちも献身する、献身し従っていくことが必要です。
So、I wanna look at a passage in Hebrews.
今日は、ね、皆さんと一緒にヘブル人への手紙から読みたいと思います。
And before we start and look at the verse, could you hold on, go back to the first slide for a second? I'll tell you when I want you to switch, okay, Renee? Is that okay? I'll tell you. In Hebrews, the writer of Hebrews is talking to a church that's quite similar to Mizpah.
It
was in a house.
それは house の家での家の教会に書かれています。
It was like a family.
家族のような教会に書かれています。
And just like for some of me, for me and for some of you, sometimes their lives were hard.
で、私たちの当時と同じように人生がいつも順調だなかった、順調だったわけではないんですね。
And probably their lives were a lot harder than any of our lives.
多分ですね、私たちがの人生でもっと大変なところをこのヘブルの人たちは、通ってたと思います。
And in fact, sometimes some of them felt like giving up.
そしてですからある時は何人かはですね、もうダメだ、やってられないと思った人たちもいたようです。
They just didn't know if they wanted to be part of the church community anymore.
もうこれ以上教会の仲間でいることはもう無理じゃないか、そんな思いを持った人たちもいたん
ですね。They didn't even know if they want to follow Jesus anymore.
イエス様にこれから従っていくことももう無理じゃないか、そういう思いに駆られた人たちもいたわけです。
And the writer of Hebrews is writing to that situation.
そういう状況の中でこのヘブル人の書いた手紙を書きました。
And heintroduces the passage that we're going to look at today with a certain statement.
最初のところ読むんですけど、ある宣言から始まります。
And that statement is Jesus was faithful over God's house as a son.
神様の教会に対して神の御子としての責任を担っていたという箇所です。
And then it continues with this promise.
そしてその約束につ宣言について約束の後にこの言葉がつながりますね。
And we're going to read this promise together.
それをその約束と共に
読みたいと思います。If you read in English, I would invite you to read it with me. And we are his house. If indeed we hold firm the confidence and the pride.
もし私たちが確信と希望による誇りと終わりまで近いと持ち続けるならば、私たちが神の家なのです。
So, what does this mean?
どういうことなんでしょう、これは。
What is this promise?
どんな約束ですか?
The promise is, if we keep our faith, then we will be God's people.
神様の民となるということなんですね。
You are God's people.
一人一人が神の民であるという宣言でもあります。
Can you say that to the person next to you?
言いますか？言いますか？
You are God's people. あなたが神様の
民です。あなたが神様の子です。
You are wonderful.
いじめられるとちょっとドキドキしますよね。はい。
And the passage continues.
はい。次のようになります。
And it continues with a warning.
それはですね、警告でもあります。
I don't want to make you guys too tired, so I'll just read this by myself. But if you read English, please follow along. If you're studying English, follow along too. Therefore, as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, do not harden your heart as in the rebellion on the day of testing in the wilderness, where your fathers put me to the test and saw my works for 40 years.Therefore, I was provoked with that generation and said, they always go astray in their heart. They have not known my ways. And I swore in my wrath, they shall not enter my rest.
ですから聖霊が言われた通りです。今日もし聞こえを聞くならば、あなたの試みの日にお怒りを引っ越した時のように心を固くなりにしてはならない。あなた方の人たちはここで私を試みて証拠を求めて40年の間私の技を見た。だから私はその時代を一度を切った。彼らは常に心が悩み私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らは私の安息に入らせない。
Now remember, this is a warning.
これは警告ですよね。
And who was it written to?
誰に書かれてますか?
It was written to the Christians in this early church.
初代教会のヘブルの教会の人たちに かれています。
It was actually probably one of the very first churches.
そう、最初の教会の一つですね、ジェブの教会は。
And it was written to these Christians.
そして、クリスチャンたちに書かれているんです。
And so it's also written to us.
ですから、私たちに書かれているときに理解したのも意味です。
Now, actually, this warning is a quote.
で、これはですね、旧約聖書からの引用でもあるんです。
It's a quote from Psalm 95.
詩編の95編からの引用です。
But the interesting thing is,
興味深いことは、
Psalm 95 is actually talking about the history of Israel.
イスラエルの歴史について書かれたところなんです。
And if you don't know what he's talking about, you can read about that history in the book of Numbers.
イスラエルの歴史が分からない人は、民数記を読んでくださればと、
So, do you guys, everybody know the book of Numbers? It's one of the first books of the Bible. Numbers 13 tells us this story.
民数記の13章にこの話があります。
And at that time, the people of Israel were camped at a place called Kadesh.
彼らはカデシというところに宿営を持っていたんですね、イスラエルの人たちは。
Now, Kadesh was the gateway to enter.
これからカナンの地に入る約束して入るもう門のようなところ入り口だったんですね、カデシは。
So they were in the wilderness.
彼はアラノにいたわけですけれども。
So think about how did they get to that place.
そこまで彼らが行ったその工程を想像してみてください。
First, God had taken them out from Egypt.
そこから取り出してくださって。
He had freed them from slavery.
彼らを奴隷から解放してくださって。
He had taken them out from slavery.
航海を乗り越えさせてくださって、そして 神様は十回を与えてくださいました。
Why?
二度もありましたね。
Because the first time Moses threw the commandments down, the people had sinned.And what did God do when they were right there camping?
Kadesh の宿営に立った時に神様は彼らに何を語られましたか?
He commanded, he said, send in 12 spies.
12人の石膏スパイたちを送りなさいと言いました。
Spy out the land.
そしてこの地を調べなさいと言います。
So the people did.
実際に12人が行って調べたんです。
Moses sent in 12 spies.
12人の石膏スパイたちが持って乗って送られ
ました。And the 12 spies came back.
彼らがその結果を持って帰ってきた時に、
And what happened?
何が起きたか皆さん、
Any of the kids know? What happened? What did the spies tell the people?
スパイは何て言いましたか?
Nobody knows.What's that? Say it again. Okay, that was only two of them. Yes, very good. Just when Caleb said, we can take this land, no problem. It's a really good land.
素晴らしいところだって言ったのはたった二人の人
だった。But all the other spies said, Whoa, don't go in! No way! The people of this land are huge! They're like giants!
ここにいる人たちは本当に巨人のように大きい無理だと言った人たちが
The spies, the leaders were afraid.
そのことを聞いて、スパイの他にもリーダーたちも恐れが。
And they told the people that they would be defeated.
そして彼は言うんですね。もし攻め上がっていたら私たちは負けてしまうという。
And instead of listening to God, the people listened to the fear.
彼らの中の恐れに耳を傾けてしまいました。
And they rebelled against the Lord.
そして実際に神様に逆らってしまったんです。
We should read it. It's a really amazing story.
素晴らしい聖書箇所ですね。読んでみたい。
Probably it makes me cry when I read this story. It's just
how could it be?起きたんだろう。なんで愚かなことしたんだろうと思ってしまう。
I cry not because just because they were so stupid, but because I also was stupid.
私が泣いてしまうのは、彼らなんで愚かなことしたと思うだけじゃなくて、自分もそんなに愚かなんだっていう自分を見られたって。
Didn't believe that God was with them.
神様は共にいてくださることを信じなかったんです。
They didn't believe that God would fight their battle for them.
神様は自分たちの戦いを戦って勝ってくださることを信じなかったんですね。
And so they were afraid.
でそれからは恐れに支配されてしまいました。
And they said, "Let's go back to Egypt."
そしてエジプトに戻ろうなんて言い出すんですね。
And when God heard them, he swore.
その声を聞いたとき、神様はこのように語った。
And God said, this generation will never enter the promised land.
約束の地に入らない。
This generation will never enter God's rest.
神様の安息に入らない。
Now, the author of Hebrews reminds us of this event in history. Why? He's telling us, don't be like them.
Don't lose
your faith.Don't stop believing that God's presence is with you. And then the author continues. Now, can you give me the next slide? And actually, it continues with the warning. And the author of Hebrews says, Take care, brothers, lest there be any of you.With an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God. But exhort one another every day, as long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. For we have become partners of Christ, if indeed we hold our original confidence firm to the end. As it is said, today,If you hear his voice, do not harden your heart as in the rebellion.
お願いします。兄弟たち、あなた方の中で誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものはないように気をつけなさい。今日と言われる間に日々互いに励まし合って誰も罪に惑わされて畑にならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかりと保ちさえすれば私たちはキリストにあったるものとなるのです。今日もし御声を聞くならば御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならないと言われているからです。
Now this might be a little bit hard for you to understand, but it's really not such a hard message.
これはですね、ちょっと理解が難しいかと思うかもしれません。実際にはそんなに難しいことではないんですね。ここで言われているのは、
Remember what God's people did.
神の民が勝ってきたことを思いなさい、思い出しなさいと。
Way back then.
ずっと前に何が起きたかと思い出しなさい。
And when he wrote to his church 2000 years ago, they were God's people.
この時2000年前ヘブルの手紙に書かれた教会の人たちは神の民でもあったわけですから。
And he looked at them. そ
して彼らにこう言われるんです。
He looked how they lived their life.
彼の生き方を見て。
And he saw that some of them had become complacent, lazy.
怠慢になってしまったということですね。
He saw that some of them started to compromise how they were living. 妥
協し始めたんです、生き方に対して。
He saw that some of them had started to take their relationship with God for granted.
神様との関係をですね、本当にないがしろにして始めた。そういうことはですね。
And he warned them that they had to be vigilant.
そしてもう一度頑張りなさい、しっかり立ちなさいとここでチャレンジしています。
And just like that was the message.2000 years ago, to the Christians who were God's people then,
2000年前のクリスチャンたち、神の民に語られたように今でも、
that same message is the message for us here in Japan and Mizuba today. We have to be vigilant.
私たちは本当にしっかりと立たなくてはいけません。
Because if we take our faith for granted,
私たちは信仰を本当に与えられたものをないがしろにしてしまうと、
we'll rebel against God.
私たちは神様に神様に逆らってしまいます。
We'll lose our faith.
私たちは自分の信仰を見失ってしまいます。
And the writer of Hebrews knew that. ヘブ
ル人の手紙の著者はそれが分かっていたんですね。
But he also knew something else.
他のことも彼は知っていて、
And this is something that so many Christians, not only here in Japan, here at Mizuba, but all over the world, take for granted.
世界中のクリスチャン、私たちは本当にこれをしっかりと握っていないこともあります。
And what is that?
それは何でしょうか?
What is it that so many of us take for granted?
大切なものを私たちが内側してしまうものは何でしょうか? それは
It's the church.
それは神様の体、教会ですね。
It's the body of Christ.
キリストの体のことを私たちは
It's the church community.
共同体のことを。
It's the family that God has raised us
with. 私たちに与えてくださった神の家族のことです。
Because if you see in this passage, he says, you need each other.
私たちお互いが必要だということを教えています
。You need all of them.
私たちは全ての人たち。
And not only that, all of them need you. We need each other. We need to encourage each other in our relationship with God every single day.
励まし合う存在である必要があります。
Why?
それは何でしょう。何でですか。
Because everything else in this world is pulling us away from God.
この世のすべてのものは私たちを神様から引き離そうとしているんです。